Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Panatipatavelamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani Sikkhapadam samadhiyami. Sicchara velamani Sikkhapadam samadhiyami. Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sikkhapadam samadhiyami.
sadhu, sadhu, sadhu. はい、じゃあね、ちょっとね、心を落ち着けてみましょう。あの、ね、本格的な瞑想はね、後ほどやりますけれども、今はちょっと軽く目を閉じちゃってくださいですかね。で、一番簡単なね、あの鼻の呼吸ですね。吸って吐いて、ちょっとそれだけを見てください。はい、じゃあね、今からね、1時間ぐらいちょっとお話ししますので、もうちょっとゆったりとした格好してください。はい、普段このヨガスタジオさんでヨガされてる方っていらっしゃいます？どのくらいいらっしゃいます？そうだってもないですね。はい、わかりました。はい、はい、わかりました。ここだけに来て、久屋大通りの方も行くんですか？行ったり来たり。あの、選ぶクラスによってってことですね。はい、わかりました。はい。はい。そしたらですね、ちょっとポッドキャスト用に言いますとね、今ね、私らは、あの、名古屋の、マイソルエトさんに、来ています。で、普段ね、久屋踊りの方の、スタジオでいつもやってるんですけども、今日はね、ちょっと、境南、ね、スタジオっていうのがあって、そこで今日はそこにお邪魔しています、ね、あの、非常に感じのいい落ち着いたあのスタジオさんで、はい、ですかね。で、あの、先ほどね、ちょっとお話ししたように、私はね、名古屋には年に6回ぐらい来てますので、まず今大体3会場会場 あるんだけど、もう1箇所ね、多分増えるので、あの4箇所ぐらいで、回していくっていう感じになるので、まあ、あの、1つの会場では年に1回か2回ぐらいね、やりたいなと思っています。なので、それは全部ね、私の一方案のサイトに、案内が載りますからね、それ見ておいてください。直近ではね、9月の頭に、それは昆南の本泉院さんっていうね、青山浄土宗の、ね、お寺でやります、ね、はい。でですね、今日はね、マインドフルネスについて、いつもお話ししていて、で、その何ていうかな、まあ、いろんなね、レベルの方たちがいて、で、マインドフルネスについてですね、なので、まあ、その、人たちに、あの、応じて、まあ、お話をしてるんですけども、ヨガスタジオさんだとね、まあ、ここはただたまたま今日ヨガスタジオだからっていう人もいるし、まあ、普段ね、ヨガスタジオに来てらっしゃるとかね、いて、まあ、それほど、その、何ていうかな、仏教そのものをやってるっていうよりか、もっと広くね、ヨガをやったりマインドフルネスをやったりってね、そういう 方も結構いらっしゃると思うの でそういう方に、マインドフルネスとは何か、についてちょっといろいろお話ししながら、今日はですね一つね、こういうスピリチュアルっていうかなんていうかなでやり方として非常に人気のあるやり方があるんですけども、それは、まあ、要するに今みんな、まあ、じっくりねやりますけども、要するに、まあ、心がいろいろ問題あるわけですよ。どういう問題ですか、ね、どうしてもネガティブなことを考えてしまう、ね、ネガティブな感情に負けてしまう、ね、まあ、結局そういうことですよね。でそれに、ちょっとそれを何とかしたいと思って、でそれで、一つのやり方として心と言葉っていうのは当然つながってますよね。で普段はもうムカッとしてムカッとしてつい荒い言葉を言ってしまう。で荒い言葉を言うことでもちろん人間関係を壊してしまうし、それだけじゃなくて自分自身がの心も嫌な気持ちになるね。もうそういくらでもありますよ。だから言葉を変えればいいよねっていう、ね、そういうアプローチが当然ありますよね。わかりますよね。で言葉を変えればいいよね。だから、まあ、そういう荒い言葉、ね、ネガティブな言葉、ね、だから相手をなじるような言葉だけじゃなくて、まあ、普段のなんかネガティブな感情を出し、ね、もう嫌だ嫌だとかね、そういうような言葉を言わないで、で言葉だけポジティブに持っていく、ね、でポジティブに持っていくことで、自分にいい影響を与えていく、ね、でそういうのってものすごく人気あって、でそれでまあいろんな、それは当然いろんな先生たちがいて、あるいはいろんなグループがあっていろんな流派があってね、まあ別に流派に何々って流派に属してはいないけど、まあ、あの先生のねやり方が好きだから、私ちょっとやってるのとかね、あるいはね、ハワイの方のね、のとかネイティブアメリカンの人のとかね、まあ、いろんなのがあって、うん、まあ、まあ、なんていうかな、仏教とかだとね大抵何かのグループに所属するんですよ、ね、私は禅のグループに所属して普段は禅寺に行ってますとかね、普段は浄土真宗のお寺に行ってますとかね、あるんだけど、まあ、そういう人たちはあんまりそういうグループに所属するというよりかは、まあ、適当に本読んで、まあ、適当にやってるってねことが多いかなと思います、ね、でそのやり方も、まあ、確かに、いいことはいいんだけれども、ちょっとね致命的な弱さがあって、でなので、そのあたりのねいろんな問題点を、考えながら、でも要するに要は、この自分の心をどうするかの問題でしょ、ね、でその時に、単に言葉を変えるだけではなくて、単に何て言うかな、そういう表面的なところではなくて、もっと本当のところから変える方法はないの。そしてじゃあなぜそんな言葉を、いい言葉をね言うやり方がどうしてちょっと限界があるのってね、いうようなことについてね、ちょっと今日はお話ししていきたいなと思います。っていうのは、私もねあんまりそういう方は知らなかったんだけども、うん、結構いろんな最近ちょっといろんな人から聞いて、一見良さそうに見えるんですよ。例えばありがとうってね、ありがとうでもうピンとくる人いますよね、ありがとうね。それからね、許してくださいとかね、それからすみませんとかでもあるのね。とか愛してますとかね、ついてるついてるとかね、まあいろいろなんかあんまり言うとちょっと差し障るから言わないですけども、そういう言葉を、 いうことでその、気持ちを変えていく、まあ、これはものすごい、まあ、ここにいる人全員わかるじゃないですかね。あのついこの野郎なんてね言うよりか大嫌いとかなんか言うよりかありがとうとかね愛してますとか言うとそれは良さげに見えるんだけども、ただこれ非常に大きな問題があって、で今日は何がそういうことの問題なのか、で何がじゃあ本当のマインドフルネスですね、本当に、心を変えるっていうのはどういうことなのか、でそれをマインドフルネスのね、観点から、ね、今日はちょっとお話しできたらなと思います、ね、っていうのはやっぱりその手の本って結構大きくてたくさんあって、でそれこそ本当にコンビニのねコンビニによくコーナー雑誌のコーナーの隣に、普通の単行本の本の、ね、コーナーあるじゃないですか、ね、そういうところはそんな重たい本は普通当然置いてなくて 軽めの本ね置いていて、でそういうところに結構並んでいて、私も気になってはいたんだけども、なんていうかなその一見いいようなことなんだけども非常に問題があることだけども非常に人気があるから多分多くの人がやっている、いいと思ってやっている、正しいと思ってやっている、だけども本当はあんまり正しくないから結構大きなダメージを食らっちゃう、ね、でそういうようなねことで、それと本当のマインドフルネスっていうのは一体どういうことなのかねについてねちょっとお話ししていきたいなと思います。よろしくね、はい、じゃあまずね、マインドフルネスっていうことなんですけども、まあ一応ね私は今ね前はね座禅会なんて言葉を使ってたんですよ。だから名古屋も名古屋座禅会とかね京都座禅会とかいうふうに使ってたんだけども、去年ぐらいから、マインドフルネスをの会っていうふうに呼ぶようになって、ここも名古屋マインドフルネスの会ね、in my soul 8って感じにしていて、でまあ京都だと京都マインドフルネスの会でね、これはあそこにちょっと何枚か置いておいたんですけども、9月2日に法然院ってね、まあ、非常に有名なお寺ですよね、京都の東山にあるねとこでやるので、まあ、京都マインドフルネス会員法然院ってね感じで、していて、でそれで、そもそもマインドフルネスっていうのは一体何なの、ねっていうようなところから入って、でそれで、その、言葉の問題ですね、そういういい言葉を使うことによって自分を幸せにする、あるいは幸運を引き寄せるって言いますよね、引き寄せる、ね、まあそういう何かいいものを引き寄せる、ねっていうこと、これめちゃくちゃよくわかるんですよ、ね、なんか悪いものを引き寄せたくないじゃないですか、ね、いいものを引き寄せたり、ね、そのいいものっていうのは健康であったり、まあ、お金であったり、ね、あるいは恋人であったり、ね、運であったり、ね、いろんな仕事の、ね、成功であったり、ね、そういうものを引き寄せたい、ね、でそれにはいい言葉を使えばいいんだよって、まあ、それはもう非常に何て言うかな、あまりにももっともだなって思うわけね、その何かを引き寄せたいって気持ちもものすごく分かるし、でそれでも何か自分の中にいろんなネガティブなものがあるから、ね、ネガティブなものをの代わりにそのいい言葉を表現する、ね、ありがとうとかね、そういうものですね、いうことで、何かいいものを引き寄せたいっていうのはとてつもなくよくわかるんだけれども、だけどこれちょっと非常に大きな問題を抱えているの、ね、でそのあたりをこのマインドフルネスとは一体何かっていうね、ところぐらいから、紐解いていけたらいいなと思いますですかね、今日の話狙い分かったですかね、はい、でね簡単にねマインドフルネスとは何かについて、説明したいと思うんですけども、まあ実は今 本を書いていて、私の本ね、今まで5冊出版していて、全部あそこに載った、あそこのベンチのところに置いてありますから、手に取って見てもらったらいいんですけれども、1冊がすでにマインドフルネスって言葉を使ってますね。光の中のマインドフルネスっていうね、去年の、去年の12月かに出した本なんですけども、そこでは光の中のマインドフルネスという、実際マインドフルネスという言葉を使っています、ね、でそれ で,、で今もね、もう一冊書いていて、多分、原稿が間に合ったら、10月ぐらいには出るというか、原稿さえできたらなかなかじゃないんだけど、原稿ができなかったらしようがないんだけども、今必死になって今書いてるところなんですけども、でそれのテーマもね、マインドフルネスっていうことになっていて、特に、日本だと瞑想っていうのは、主に禅宗がね、日本の禅宗が、瞑想 の, 伝統を日本の中でキープしてきたわけなんですよね。ご存知のようにね、この名古屋にもたくさん曹洞宗のお寺ありますけども、そういうとこが、座禅のね伝統をキープしてきた、ね、でだけどマインドフルネスっていうのも、これももちろん瞑想 でこの新しく入ってきたマインドフルネスと、日本にもともとあった禅の座禅と、これどうつながるの、どうつなあるいはどうつながらないの、それはぶつかるのぶつからないのってね、そういうちょっと非常に微妙な問題があってで私自身はもともと禅僧だった人間 で、でそれがちょっとマインドフルネスもここ何十年かやってきて、ね、で私なんかだと、その両方が見えるので、そこをね、書こうということなんですけど、ちょっと今日はその話題じゃなくて、マインドフルネスそのものですね。ですか、皆さんがっていうのは、それほど仏教とかに強いつながりがない方で、でもマインドフルネスって言葉は聞いてるはずなんですよ。ですよね。名古屋でも結構マインドフルネスも活動しありますし、でテレビ番組もあるし、雑誌もあるし、それから本もね、大量にマインドフルネスっていう題がついた本は、ね、もう私今1冊出していて、今度またもう1冊出す、 2冊もね、マインドフルネスっていうのが私の本の題に入っちゃうんですけども、だからお前こそマインドフルネス専門家だろうって言われてもしょうがないんですけども、でね、ただそのなんていうかな、皆さんは今言ったように、だ日本にはもともと禅宗の座禅があるじゃないの、だけど最近マインドフルネスがあって、マインドフルネスっていうのもどうも座禅に似た、ね、ことをやるみたいっていう、ね、のがあって、でじゃあそれがどう関係するのかっていうのはよく分かんないってあたりですよね。ですよね。なので今日はね、ちょっとマインドフルネスについてのざっとしたおさらいをしてから、でそもそもマインドフルネスでどういうことをしているのかということで、我々の心の在り方とか、ね、そういうものに入っていって、でそしてここはヨガスタジオさんだから、ヨガとの関係はどうなってるのかっていうことをちょっと見てから、じゃあその、今日のメインのテーマである私らのね、皆さんの心の中にいろんなネガティブなものが湧いてきてしまう、ね、怒りだとか憎しみだとか嫉妬だとかね、絶望感だとか、ね、あるいは自分に対する、要するに自己評価とかで言いますけどね自分ね、そういうのが低いとかね、いつも自信がないとかね、そういうものがあって、でそれをある言葉を使えば、使うことで何とかしようっていうね、いう非常に強くて非常に人気のあるやり方が当然あるわけですよね。多分この部屋にいる人全員知ってると思いますけども、でそれに対してこのマインドフルネスから見るとそれはどうなのか、っていうこともちょっと考えたいし、それからね、もう一つ 今日もやりますけどもね、慈悲の瞑想っていうのがあって、でその慈悲の瞑想も確かに、言葉を使うんですけれども、 それと今日言っているような、ね、言葉を使う、ね、でネガティブなものを乗り越えるっていうのは、つながるのかつながらないのかとかね、そのあたりについてね、今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。よろしいですかね。はい、マインドフルネスっていうのは、大体2つ の, あのソースがあります、ね、1つが、アメリカ発の、ね、マインドフルネスですね。でそれが、大体、主に、セラピーとそれから、研修、社員研修的な、ね、ものが2つありますよね。でこれは例えば名古屋でも、名古屋の駅前にクリニックがあるんですけども、そこなんかだと、もうすでにマインドフルネス療法っていうものをうつの治療科なんかには使ってますね。っていうのはそこは東京のある、赤坂クリニックってところなんですけども、そこの、ブランチみたいなところ で赤坂クリニックっていうのがそういう、うつとかに、その薬ではなくてね、マインドフルネスを使うことで、うつをなんとか乗り越えていこうっていうことをやっている、非常に活発にやっている、クリニックがある、心療内科の、ね、クリニックがあるんですけども、そこの、つながりがあるので、ね、なのでそういう、今までだったら簡単に薬を使って、ね、うつを治してたのが、そうではなくて、マインドフルネスをすることによってなんとか乗り越えていこう、ね、でそれも、うつでもちょっと会社行けなくなっちゃったような、ね、人たちは、時間もあるから、ね、毎日通って、ね、そういうマインドフルネスの訓練をすることで乗り越えていこうという、そういう動きがもうすでにありますね。ですかね。でもう一つが、Google さんたちが、ね、やっている Search Inside Yourself みたいな、ね、形で、これはセラピーのは当然もう、いろんな心に問題があるというかね、もうちょっと、くしゃっとなっちゃって、ちょっとなんかいろいろ生活できないぐらいまで追い込まれちゃった人たちですね。でそうではない、ね、普通に、会社の中で働いている人たちは、そういう人たちでもいろんな悩みとか、ね、いろいろあるに決まっていて、でその、悩みに応える形で、研修が用意されていて、ね、そういう人たちだってやっぱりネガティブな感情はあるわけだし、あるいは集中できなかったり、ね、気がとっからっちゃ気持ちがいろんなところへ行っちゃってるね、なって、だから一つのものに集中しなきゃいけないのにそれが全然できない、ね、でしかも自分の心の中にいろんなネガティブなものがあって、どうも人間関係がうまくいかない、ね、こんなのがもう普通じゃないですか。でそういう普通の人の普通の悩みを、マインドフルネスすることによって乗り越えていこう、ね、でそうすると社内会社の中でね働くにしても非常に、効率よく仕事のなんていうかな能力っていうか、ね、が非常に上がっていくっていうね、そういうことですよね。だからその2つのレベルでマインドフルネスが使われて、でそしてその時は当然、心療内科だったり、会社でやるので、もうちょっとそこで宗教なんてちょっと入れられないじゃないですか。ですよね。だから宗教ってことを言わないで、マインドフルネスっていうそういう英語を使うんですよ。英語を使って、だから、これは簡単な話で、 その何て言うかな、どこの出身っていうことを言わない謎のねっていうのよくあるじゃないですか。ね、誰々が出身で両親はあれでこうやって小学校はどうやってるの、全然夢も希望もなくてねいや、いきなり誰か現れて謎の人物ってねっていうのは非常になんか魅力的で、だからマインドフルネスっていうのもそういう由来をわざと隠したわけなんですよ、ね、でその理由っていうのもはっきりしてて、だから皆さんとしてはマインドフルネスっていうのがなんか由来が分かんないっていうって思うのは当たり前で、ね、なぜわざとそうしてたからですね。だけどまあちょっとこれはねもうあのそれが今日のテーマじゃなくて、ででそのね、じゃあそのわざと隠していた由来は何なのって言ったら、あの実はマインドフルネスっていうのはもともとは仏教から来ていたっていうことなんですよ、ね、で仏教から来ていた、だけども仏教これはじゃあ仏教の研修をしますよなんて会社でできないじゃないですか、当たり前ですよね例えば会社の中に仏教以外の人いる、仏教徒以外の人にたくさんいるわけだし、ね、でそれから何と心療内科なんかで今から仏教のことをやります、そんなこと言われたって、ね、キリスト教の人困っちゃうし、ね、だからあの仏教っていうのは、まあ、わざと見えないようにしていたわけなんですね。でまあそれはね西洋においては良かったかもしれないけれども、だから日本って仏教国じゃないですか、で仏教国なのに、そしてもともとは仏教なのにあのそれを隠しちゃうっていうのはちょっと非常に大きな問題があって、でなので、今はまたガラリと変わってきて、あの、まあ、私はあの友人の一人なんですけども、熊野弘明さんとかね、そういう精神科医の人たちはあのそんな日本人がアメリカ人の真似したって意味ない、ね、アメリカは、ね、仏教国じゃないからあの仏教のねあれを隠しても、まあ、しょうがないけども、日本みたいなね仏教国で仏教のあれを隠すのは意味ないよねっていう話になって、でそれで、今はあのもう隠すことがなくてね、あの、これ仏教なんだってことをね言い始めています、ね、でね、あのじゃあ仏教には、まあ仏教だってでまたもちろん仏教って言われても皆さん困っちゃいますよね。仏教って何ですかって、ね、これあまりにもでかすぎちゃって、ね、でそれで、まあ、仏教のうちの何なのかって言ったらば、仏教はね最初にお釈迦様っていう人が現れて、ね、でそのお釈迦様っていう人が、インドの王子様だったんだけども、いろいろ悩まれて、でそれで、王の家をね出てお城を出て、ね、それで6年ぐらいあの、修行されて、でそして最後にブッダガヤっていうねところへ来ていらして、でそのブッダガヤの菩提樹の木の下で、まあ、ある真理を悟って、ね、でその真理を悟ってまあ、ブッダになったわけですね。ブッダというのは、まあ、あの目覚めた人っていう意味ですけども、ね、でそのブッダになった時に、ある真理を悟った、で、まあ、それを後ほどあの発表したんだけども、その真理の中の一つが実はマインドフルネスだったんですよ、ですかね。だからってことはどういうことですか。そのマインドフルネスっていうのはなんか正体不明のもの に見えちゃう、でそれはわざとだったわけね、まあ、そういう正体を、まあ、わざと見せなかったってことですね。だけどもそれを取ってじゃあ正体は一体何なのって言ったら、もう仏教そのものだった。で仏教そのものって言ったって、仏教って、まあ皆さんご存知のようにもうすでにものすごいいろんな、ね、伝統があってバラバラになってね、で日本だけじゃなくて世界中に仏教があって、で、まあ、だから要するに教えたっていうなんか膨大なものがあって、でその膨大なものの一つぐらいに過ぎないのかっていうと、そうではなくて、もう本当にど真ん中のものとしてあったマインドフルネスっていうのがね。でその 中心になる、ね、教えとしてのマインドフルネスがあった、ね、っていうのが一応の流れなんですよ。わかりますかね。まあ、これは、まあこれはまあ客観的な事実でね。でそれでじゃ そもそもお釈迦様が発見されたその真理とかマインドフルネスとか、ね、っていうのは一体どういうことなのっていうと、仏教っていうのは、まあ、要するに苦しみをどう乗り越えていくかですね。だけどもそれにはじゃあどういう苦しみっていうのも当然あるしね、だからそこら辺をきちんと、整理しておかないとちょっとわけわかんなくなる、ね、ですかね。で苦しみね、いろいろありますよね。皆さん何ですかね、苦しみ。まあいろんな人間関係がね非常に結構大きいですよね。人間関係でどうもパートナーとうまくいかないとか、親とうまくいかないとか、子供とうまくいかないとか、あるいはねクラスの、ね、誰かとうまくいかないとかね、同僚とうまくいかないとか、あるいは、まあ、自分がねセールスマンで、ね、お客さんとうまくいかないとか、まあ、山ほどある、ね、それからなんかねインターネットでやってるたらちょっと絡まれちゃったりとか ね街で歩いてたらいきなりなんか因縁つけられるとか、まあ、いくらでもあるわけですよ ね。であと苦しみったって、まあ、もちろん病気になってしまう苦しみとか、あるいは仕事がうまくいかない苦しみとか、ね、それからまあ今日みたいに、ね、台風で、ね、自然災害の苦しみだとか、ね、いろんな苦しみがあるんだけれども、それでもね、なんとか皆さんがやっていくのは、そうは言っても時々はいいことがあるし、時々いいことどころか、まあ、大体うまくいっててで時々苦しいことはあるんだけどもっていうような話じゃないですか、ね、だから仏教で苦しいって言ったってそれはまあ確かにそうだし、ね、だけども別に人生苦しみだけじゃないじゃないですか、ね、だから人生特別に苦しみだけじゃないからね、今日ちょっと夕飯においしいもの食べたらね、友達と行ったらもうそれだけでも十分だし、ね、っていうことだったらばわざわざ、苦しみを解決するためになんかマインドフルネスなんてものをわざと持ち出す必要も当然ないわけなんですよね。いいですか ね。だけどもこのお釈迦様がされたっていうことはもうちょっとねシリアスな話があって、で なぜかというとそのなんていうかな、単にいろんなことで気が紛れるような苦しみだったらそう大したことないわけなんですよ。で大抵私らの苦しみはそうじゃないですかね。だけどお釈迦様が言っているのは、どう転んだってこの人生は苦しいだけだよねっていうの、そういう捉え方なんですよ。人生分かりますか ね。でこの捉え方は何て言うかな、多分ちょっとそれは悲観的すぎるでしょってねいうのが多分常識的な反応ですよね。ですよね。それはいや確かにね、私時々ねパートナーと喧嘩してその時本当に絶望するけども、別にそれだけじゃないしね、まあ私も確かに親とうまくいってないの認めるけども、別に親と一緒に、ね、ずっといるわけじゃないしとかね、あるいはちょっとまあ今は確かに病気だけどもまあね治るかもしれないしって言ってね、だからなんていうかな、そんなに人生そのものが苦しみだなんていうのはちょっといくらなんでも極端すぎるでしょうってね、っていう話じゃないですか。ですよね。 だからその極端な話だったらば別にそこまでわざわざなんていうかな、マインドフルネスなんてことを持ち出す必要もなくて、でそれよりかはなんかどっかのね美味しいレストランの情報とかね、なんかね楽しい旅の情報とかね、好きなアーティストの、ね、コンサートの情報とかね、まあそうやってやればいいんだけども、まあだけどそれはもうすでに世間でやってるわけですよね、世間でやってるわけですよ、ね、で問題はそういうことをいくらしてもどうにもならない、苦しみっていうのがあるじゃないですか。っていうかなんでちょっと待って、だからそういういろんなごまかしが全然効かなくなっちゃった、なって初めていよいよマインドフルネスっていうものが出てくるんでね、わかりますかね。じゃないとわざわざマインドフルネスを持ち出す意味はあんまりないんですよ、ね、はい。ではじゃあ多分ね、今日マインドフルネスに興味があっていらした方っていうのは大体そこら辺はみんなもう共通な認識があるはずなのね。でもう一つ皆さんが思っているのは、このこんなにいろいろ苦しいのは誰かのせいではなくて、どうもこの、まあ、ちょっとね、私が悪いって言ったらちょっとこれ非常にまずいんだけどもね、これ演歌の世界になっちゃってね、演歌の世界ね、こういうの、まあ、全部私が悪いんですってね、と宮古晴美とかそこら辺が歌いそうじゃないですかね。だけどそういう話じゃなくて、だからはいはいはい私が悪いんですとかね、そういう話じゃなくて、どうもこの私の中のに自分を苦しめてしまうなんか謎の構造があるよねって、そういう話なんですよ。ピンポンですかね、どうですかね。そこがピンポンって来ないとちょっとこの話通じないんだけどいいですかね。要するに何が言いたいかというと、まあ、世の中にいろんな苦しみあるよね、だけど楽しいこともあるじゃないっていう、ね、話になって、だったらじゃあ楽しいことで、まあ、苦しいのは苦しい、ね、なんか私毎日ハッピーハッピーじゃないんだけども、ね、それは嫌なこともあるし、どうもうまくいってないし、ね、仕事もちょっと失敗しちゃったし、まあ、そうなんだけど、まあ、でもいろいろ楽しいこともあるから、なんとか楽しいことでバランスとってね行くのが、それが人生でしょってね、苦しみは何もない人生なんかありえないからっていう話なんだけども、多分もう皆さんそういうレベルではないはずなんですよ。なんか変だよね、私の人生、ね、それでこの何かその苦しみが続いてしまう、そしてそれがどうも私と関係があって、そしてこの私の心と関係があるって、ね、っていうぐらいのとこまでは多分なんていうかな、多分今日ここに来ている人は、そこまでは多分来ていると思うんですよ。そうじゃなかったらマインドフィネスの会なんてね、興味持つってことはないと思うんですけども、で例えばじゃあ今例えば謎の構造って言いましたけどもね、どうなるんですかね。例えば皆さんを苦しめているものの一つが不安とかね、心配っていうのがあるじゃないですか。不安とか心配とか、でそれで不安とか心配っていうのは漠然とした不安とか心配も当然あるけれども、まあ、もうちょっと具体的なものですよね。お金の心配もあるし、体の心配もあるし、人間関係の心配もあるし、ね、結婚生活についても心配もあるし、子供についての心配もあるし、まあ、あと親のね、親の介護の問題もあるし、ね、いろいろあって、いろんな心配になること、不安になること山ほど、ある。でそれで普通はそれはその心配の対象ですよね。それが親の介護であったり病気であったり、あるいはお金がね足りなかったりとかなったらば、じゃあそれ一つ一つ 丁寧に解決しようよね、お金がないんだったらまあちょっともうちょっとお金がね手に入るようにしようよねとかね、親の介護が、ね、あれだったらじゃあちょっといい施設を見つけてね、とかね、病気だったらまあさっさと病院行ってとかね、いろいろあるじゃないですか、ね、でまあ普通はそうやってやるんだけども、皆さんはそのうち分かってくるのはこれキリがないよねって話なんですよ。キリがないよねってね、 どういうことかというと、まあ、まあ、要するに不安や心配の材料これほどあるわけですよね、いっぱいある。じゃあこれを解決しよう、よしこれも解決しよう、これも解決しよう、これも解決しようって言って一生懸命頑張って不安や心配の材料がなくなったかって、なくならないですよね。また新たな心配の種が新たな心配の種が出てくる、ねね、親の会、親をようやく見送ったと思ったら今度は自分がもうそろそろね介護を受ける立場になっちゃったりとかね、もう山ほどあるじゃないですかね。で結局ね、何かこれ謎の構造があるよね。で今までは、はい、これ親の介護の問題です、体の問題です、ね、パートナーとの問題です、お金の問題です、ね、いろいろあって、でそれを一つ一つ一つ一つ丁寧に 解決していたけども、どうもなんかキリがない、キリがない、ね、キリがなくて、でもそれに、共通して、見えるものがあって、でそれが謎の構造、謎の構造っていうのはどういうことかっていうと、要するに心配しているのは私の心なんだっていうことですね。そしてどういうことかっていうと、私の心が心配して、でそしてその心配の材料は何だっていい、ね、そしてその、一つ一つの心配の材料をいくら丁寧に丁寧に解決していっても全然なくならない、なくならない、ね、もう心は不安なばっかり、ね、でそこでこの心配の材料をいくら解決しても全然心配は減らないよねと見えたら、これはすごいチャンスなんですよ。だから当然それは大抵絶望ですよね。絶望じゃないですか、ね、あれだけ一生懸命頑張ってこの問題解決してようやくこれから不安から逃れられたと思ったら、また出てきてしまった、また出てきてしまった。じゃあ私はこういうなんていうかな、やってもやってもキリのないことを一生やり続けなきゃいけないのっていう、そういう話ですよね。でそれで普通は皆さんの周りを見てもそうだよ、それが人生だよって言うじゃないですか、普通はね。皆さんの親は大抵そう答えますよ。お父さんお母さん、私はこんな風にして苦労してね、一つ一つ物事を片付けてんだけども、だけどもやってもやってもキリがないんだけども、私はこれで完全にこういうものから自由になることあるのって言ったら、皆さんのお父さんとお母さんは言いますよ、ないですってね。一生お前は一生こういうふうに心配し続けるんだよ、人生っていうのはそういうもんなんだよってね、必ず彼らは言います。 100% 皆さんのお父さんお母さんはね、なぜだってそういうふうにもう70年80年生きてきたから。そして70年80年生きてきて、じゃあ心配から解放されたかってしてないですよね。心配し続けてますよね。ですよね。だから親を見ているとやっぱり、ああ一生我々は心配し続けて 生きていかなきゃいけないのか、それが人生なのかっていうことが見えるし、で親はそう言います必ずね。で、私も結局はお父さんお母さんと同じ道を歩むのか、これが人生なのか、まあこれだったらしょうがないなってねと思うじゃないですか。ですかね。ですか。で、お釈迦様は何て言ったかっていうと、そうじゃないって言ってるのね。要するに心配し続けなきゃいけないのが人生ではないよって言ってるんですよ。だからこのマインドフルネスとかねことをやるには、皆さんはお父さんやお母さんにちょっと反対しなきゃいけないんですよ。わかります？お父さんやお母さんは別にお父さんお母さんの喧嘩しようとかそういう話じゃないですよ、ね、お父さんやお母さんはやっぱり人生はっきり言って諦めてるんですよ。諦めてる。どういうふうにかというと、人生というのはやっぱり一生涯いろんな心配をして、心配して心配して心配していろんな不安になってね、それが人生そのものなんだ。でも そうかやるとちょっと老後というのはちょっと非常に悲惨になるわけですよ。だって年取ってくるってことはだんだん体が衰えてくるってことじゃないですかね。で当然何かを楽しむってことも難しくなってくるわけですよ。ですよね。若い時だったら何を食べても美味しくて、美味しいもの食べたら結構忘れられたのに、でそもそも ものを美味しく食べられなくなってくるわけね。ですよね。で体も不自由になってくるしね。でどんどんどんどん体も衰えてきて病気になってきて病気がちて、でそうすると若い時だったらば気を紛らせることができたようなことも気紛らせられなくなるわけなのね。当然そうじゃん。これはもう皆さんの親とかね、おじいちゃんおばあちゃん見てればわかると思います。ですかね。だからそうするとなんていうかな、この若い時のこの手段が使えなくなるわけですよ。わかります、ね、これちょっとまずいですよね。若い時は、まあ、苦しいことがあってもちょっと楽しいことでなんか気紛らすとかね、そういうことやってた。でところが、前の方空いてるからどうぞ前の方で座ってくださいね。ところがそういう手段が取れなくなる。でそうするとどういうことかっていうと、この若い時だったらうまくいっていた方法がだんだん取れなくなってるっていう苦しさなんですよ。わかりますかね。でそれで、人生っていうのはこんなものかって思って人生を終わらせるのはやめようよねって話なの。わかります？だから人生諦めるのやめようよねって話なんですよ。わかります？なんか仏教っていうのは、ね、なんか人によってはなんかもう人生は苦しみだって諦めることだって。なんか誤解してる人いるんだけど、そんなことないんですよ。そんなことないの。そんなことなくて、人生は一見苦しみのように見えるんだけども、だけどもそれには明確な原因があって、でその原因さえ取り除いたら我々は苦しみから解放されるっていう、こういう話なんですよ。だからなんていうか、仏教ってのは究極的に楽観的な教えなのね。で世間はどうなのかっていうと、世間っていうのは何かっていうと、一言で言うとニヒリズムなんですよ。ニヒリズムなのね。ニヒリズムなんですか。もう物事を信じていないんですよ。何を信じていないの。苦しみから解放されることはないっていう。これちょっと苦しくないですかね。どっちがいいの皆さん。こっち、苦しみ、我々は苦しみから解放されることはないっていうニヒリズムと、こっちは我々は苦しみから解放されるんだっていう、どっち選ぶのっていう。
いやそれは苦しみから解放されたいよねってみんな思うわけね。だけど皆さんは心の中ででも無理でしょっていうのがねみんな思ってるわけね。だから皆さんこっちなんですよ。わかります？ね。だからその心の底のどっかで苦しみから解放されることなんてどうせ無理だよねって皆さん思ってません？ね。思ってたらやっぱりこっちなんですよ。で仏教、まあ、よく、ね、例えとしてあるんだけども、あの川の流れ、川が流れてるじゃないですか、ね、そこに葉っぱが一枚落ちて、普通だったらば川の流れと一緒にうわーって流れていっちゃいますよね。だけどもその一枚の葉っぱは流れなくて、その川上の方に向かって流れていく。で要するに仏教、まあ、今日はもうパあのごめんなさい、仏教とパあのマインドフルネス同じ意味で使ってますよ。仏教もマインドフルネスもそういうふうに川の流れに逆らうんですよ。これ美空ひばりを否定しちゃう川の流れのようにじゃなくなるんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、美空ひばりさんごめんなさい。人生は川の流れのようにではありませんってね。そうか、人生はそのまま言ったら川の流れのように流れちゃうんだけれども、それに逆らうのがマインドフルネスなんですよ。だから美空ひばりの否定がマインドフルネスって言ってよ。だから要するにね、川が流れていくようにね、まあ人生でこんなもんだよね、ね、まあいろいろ苦しいことはあってもね、まあでもせいぜいまあこれでよかったのねっていうようなあの諦めっていうことですかね。で、マインドフルネスっていうのはそれに逆らいます。逆らいます。何に逆らうか、ニヒリズムに逆らうんですよ。ニヒリズムってどういうこと？どうせ人生って苦しみだよねっていう、どうせ私らはそこから逃れられないよねっていうニヒリズムなんですよ。ですかね。わかります？ね。それに逆らう。逆らうってどういうことですか？私らは苦しみから解放されるんだっていう、そういう話なんですよ。さあこれ信じられますかね？信じられないですね。普通はね。だってこんなことを本気で言ってる人ほとんどいないもの。あのいやどうせね、もう私は末期がんだからどうせダメだわって思ってるのに、いや末期がんだって治るよって言ってるようなもんで、普通まあそんなこと言ったら何調子のいいこと言ってんだよって話になるじゃないですか、ね、でそうなんだけども、このマインドフルネスっていうことを本気でやったらば、本気で私らが、苦しみから解放されるってことはあり得るってことが分かる、ね、じゃあそのためには、じゃあ苦しみっていうのは一体どういうことなのってことを知る必要があるってことなのね。ですかね。はい、じゃあ今日は心配ってとこからね、苦しみに入っていきましたね。で心配にはいろんな対象があって、でその一つ一つの対象を一生懸命解決してもまた別の心配の種が生まれて、これを一生懸命解決してもまた別の心配の種が生まれて、これはキリがないよね。ね、こうやってこのモグラ叩いても別からモグラ出てきて、これ叩いてもまた別から出てきて、これもうずっとやってなきゃいけないというそういう話で、いや要するに人生はモグラ叩きかっていうそういう話になるわけですよね。で このモグラさえ叩けばもうこれでもう二度とモグラ出てこないと思ったんだけど、また出てきちゃうってね。でこれさえ叩けばまた出てきちゃうっていうね、そんなことばっかりじゃないですか。ですかね。ですか。だからそれにはその、例えば不安なら不安、心配なら心配、っていうことのがどういう構造で我々はそういうことをしているのか見なきゃいけない、ね、ですか。今その不安の対象ではないんですよ。不安の対象はね、それが、まあ、パートナーのことであったりお金のことであったりいろいろあるけども、それを皆さんどういうふうに不安に思うのか、ね、例えば
明日のことを不安に思うじゃないですか、ねね、でどういうふうに不安を思うかっていうと、ね、明日のことをいろいろ想像しちゃうわけですよね。明日起こること、明日起こる嫌なことを想像するわけですね。明日起こる嫌なことを想像するわけね。だからそれ想像ですかね、じゃないですよね。もうすでに皆さんの心の中ではその嫌なことっていうのはもうリアルになるわけですよ。ですよね。明日何々が起こるかもしれないっていう話ではもうなくなっちゃって、もうかもしれないの話じゃなくなっちゃって、もうすでに本当にそれは起こってるんですよ。ね、仕事のとんでもないミスをするかもしれないって話じゃなくて、もう皆さんの心の中では仕事を失敗している場面がありありと浮かんじゃうわけじゃないですか。ね。で、過去も同じですよね。わかります？過去も嫌なこといっぱいあったじゃないですか。嫌なこといっぱいあったって。嫌なこといっぱいあって、でそれを思い出すことで、それは単なる記憶じゃないですよね。記憶なんていうそんな生優しいものではなくて、それはまさに過去の嫌な出来事の、まあ、本当に再現ドラマですよね。再現しちゃうわけですよね。だから過去の嫌な思い出っていうのは単なる嫌な記憶ではなくて、嫌な出来事が1ヶ月前に起こった嫌な出来事が今起こってしまうっていうことですよね。よく見てくださいね。ですかね。ですかね。ってことはどういうことですかね。結局嫌なこと、明日起こるかもしれないこと、あるいは過去に起こったこと、ね、でこれ全然あの差はないんですよ。明日のことで起こるかもしれないっていう、まあ、単なる可能性じゃないですか。でももうすでにそれは可能性じゃなくてリアルなんですよ。で過去のこと、これも過ぎ去ったことじゃないですか。もう過ぎ去ったんですよ、ね、過ぎ去ったことなんですよ。だけど過ぎ去ったことなんだけども、わざわざネタを起こしてあの1ヶ月前の嫌なことも思い出しちゃってるじゃないですか。それは記憶ではなくて、1ヶ月前のあの嫌な出来事が今起こってるわけですよね。ですよね。でそのことばっかりなんですよ、我々がやってる。ってことはどういうことですかね。どういうこと。もう簡単ですよね。いや、じゃあ誰が悪いの。1ヶ月前に私を侮辱したあの人なのか、ねえ、明日もしかしたら失敗してしまうその相手なのか、ではないですよね。ではなくて、何が悪いかというと私のここじゃないですか、ね、私のここの、ね、これがもう勝手に物語を作って、勝手に、それに反応しちゃっている、リアルに。そういう話でしょ。わかります。ですかね。で、じゃあそういうものから解放されるっていうのはどういうことなのか。我々もありとあらゆることをしました、ね、過去の、ね、嫌な出来事から解放されるには、じゃああの人に謝罪してもらわなきゃとかね、謝罪してもらわなきゃ、ね、謝ってくれさえすればいいのよってね、よく言うじゃないですかね。あなたが謝ってさえくれればいいのってね、謝りなさいってね、もう必死ですよね。なぜ、相手が謝ってさえくれれば私はあの苦しみから解放される。じゃあ未来の不安は、未来の不安、ああ、あれなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、あなた、あ、じゃあもう全部保険をかけようってね
保険、あこうなった時の保険、あこうなった時の保険、あこうなった時の保険ってね、もうあらゆる保険をかけて、いやそしたら私はもう何が起こったって大丈夫ね、ああなった時はこの保険が効いて、ああなった時はこの保険が効いて、ああなった時は保険が効いてってね。でもやればやるほどなんかさらに苦しくなる、ね、だから私らはもう必死になってその苦しみから逃れようとしているんだけども、だって今私らが話、私が話してるのともう今世間でもうまさに起こっていることでしょ、ねね、だけど必死になって一生懸命逃れようとしてるんだけども、やり方が全部間違えていて、だから全然うまくいかなくて、じゃあ何を我々は本当に見なきゃいけないのかっていうと、この、私が勝手にそう思ってるだけでしょっていう、そう話なんですよ、ね、私が勝手にそういうものを作っちゃってるだけでしょ。だけどそれだけじゃまだ解決つかなくて、じゃあこの私が勝手に作っちゃってるものをやめればいいっていうだけじゃないですか。わかります？ねえ、で過去に嫌なことがあったら、まあ、もうしょうがないじゃないですか。だけどなんであなたはそれをわざわざ思い出すの？何回思い出すんですか？もう100回思い出してるじゃないですか。ねえ、あなたがあの人に侮辱されたのは1回きりじゃないですか。だけどあなたはもうすでに100回思い出してる。100回思い出してるってどういうことですか？100回侮辱されたって意味じゃないですか。でこっから先も延々とそれを繰り返したら、たった1回の出来事が1000回も1万回も当然起こるわけね、ですよね。結局私らがやってるっていうのはこんなそういうバカバカしいことをやってるっていう話ではないですかね。わかります？ね。だけど問題は、いや私だって思い出したくないのよ、でも思い出すのよって言いながらね、私は心配なんかしたくないよ、でも心配しちゃうのよって、そういう話でしょ。結局そういう話じゃないですか。ってことは何なんですかね。何が悪いの？もうだんだん見えてきたですよね。要するに私の心が止まらないってだけの話なんですよ。だからどうしたらいいの？私の心を止めればいいってだけの話じゃないですか。ね、ああそうかそうかそうか、あヨガでも言うよね、ヨガすられてもいいよね、心を死滅させればいいんだってね、よしよかった、もう心を死滅させるぞってね、頑張るぞってね、ねやって、もう私はもう何も考えないようにしようってね、もう明日の心配は絶対しないとかね、過去を思い出すことも絶対しないとかね、ってね止めようとしてで止まるかというと止まんないんですよ止まりませんね。えヨガスーツは嘘を言ってるんですかってね、ヨガスーツは嘘を言ってないですよあなたのやり方間違ってるってだけですね、ですかね、ですか。はい。でね、でそれでマインドフィネスが出てくるんですよ、こういうの時点で、ですか。あなたがマインドフィネスであった時にね、あなたはそういうものから解放されるね。あなたが、自分の心を見た時に、あなたが自分の呼吸を見た時に、あなたが自分の体を見たときに、あなたが自分の歩くのを見たときに、そういうものから解放される、ね、わあついに来た、ついに来た、はい私の悩みは分かってます、明日のことでもないし彼のことでもないし過去のことでもないし、それらを私の頭がもう勝手に、ね、考えちゃってること、過去を勝手に再生しちゃってること、それが 私の苦しみの原因なんだ、まあ、ここまでいいんですよ、ね、ちょっとここまでやってください、一応 ね。でそしてこの私が勝手に心配してしまうその心が問題なんだから、その心を止めればいいんだ。で私は一生懸命心を止めようとしたんだけども止まんなくて、止めようとすればするほどなんかまた止まんなくなっちゃって、でそれでどうしたらいいのかって言ったら、どうもマインドフルネスがいいって言われたからマインドフルネスをやって、でその自分のね呼吸なら呼吸を見ようとしたならばそれが止まるんじゃないかとかね、いろんなものをやったら止まるんじゃないかと一生懸命頑張ってやってきた。で非常に難しい、ね、でさらに追い打ちをかけるように難しいことを言うんですよ、ね、マインドは何、ね、何かを観察することだけども、ただ単に観察するだけじゃなくて、とらわれなしにとかね、好き嫌いなしにとか、あるがままにとかね、なって、そうですよね。でそれで、ああ分かった分かったと、自分の心をあるがままに見ればいいんだよねとかね、自分の心をこれはいいとか悪いとかそんな勝手に判断するんじゃなくて、ただそのまま見ればいいんだよねとかね、なって、でそうすれば心が止まるのかと思って一生懸命やって全然止まんないんですよ全然止まんなくてね、なんちゃっちゃっちゃ何なのよこれはってね、っていうぐらいのとこまで今の日本のマインドフルネスは来てるのね。でこれは本当に素晴らしいことで、素晴らしいことでというのは何かというと、もうすでにいろんなものを超えちゃってるわけじゃないですか。もう何を超えたかというと、一応ニヒリズムは超えてるわけね。ニヒリズムというのはどういうことかというと、まあ、人生なんかどうせ苦しみの、ね、連続で、そして苦しみながら結局一生終わっていくんでしょうってね、でそんな心配とかなんかから解放されることはまあないよねって、非常に苦い思いをしながら人生の最晩年を迎えて、ね、でももうどうしようもないから、まあ、こんなもんなのかなって思って、でもお釈迦様が、苦しみをね乗り越えることができるって言ってるから私もそれを信じるっていう、そういう話なんですよ、ね、でその方法としてマインドフルネスがあって、で、その何かをこう、とらわれなしに好き嫌いなしに見るのがマインドフルネスだっていうことですね。でやったんだけども全然うまくいかない、ここまではいいですかね、いい大丈夫、ね、明日の心配過去のこと、ね、全部そうですね。だから自分の心が勝手に止まんなくなっちゃって勝手に心配してるから、だけどこれを一生やる必要は絶対なくて、もう私の苦しみのもとは全部 見破ったから、もうとにかくこれをやめさえすればもうそれでいいんだって、そこまでもう分かってるじゃないですか。分かってますよね。で現代の人はもう大体結構ここまでは来てるんですよ。前はそうじゃなかったので、前はそうじゃなくてまだなんか変なことやってたんだけど、もう皆さん分かってるじゃないですか。何が悪いんですか皆さんの人生で。たった一つのものじゃここでしょ、ここでしょ、ここが止まんないんでしょあなたはね。ここがどうしても心配しちゃうんでしょ明日のこと。でここが過去の嫌なこと思い出すんでしょ。それだけじゃないですか。他に何もないですよね。ってことでどうですか。ここが止まればいいんでしょ。という話ですよね。これが止まれば皆さんは苦しみから解放される。皆さんのお父さんやお母さんが諦めた人生をね、を送る必要はない、ね。今は若い時にやった方がいいですよ。本当にこれは。でそれのそういうふうにどうも
ここに問題があるよね、ここに問題はあるよね、私のこのどうしようもない心が問題だよね、でこのどうしようもない心をどうにかしようっていうのがマインドフルネスだよねっていうとこまではいいじゃないですか。いいですよね、大丈夫ね、うん、でもマインドフルネスって言われたことをやってもどうもうまくいかない、ね、っていうのが大体今の日本のマインドフルネスの状況とも言えるんだと。でこれはねもう本当何十年前から言われた素晴らしい状況なんですよ。だってもう皆さんは他にの苦しみの原因を他にはもう求めてないはずですよ。もう皆さんの心の苦しみの原因の原因ならここしかないじゃないですか、ね、だからもう要するに病気の原因ははっきりしてるわけにしてるのね。そしてその治療法もまあ大体方針としては要するにこれを止めればいいんだよねっていう、まあ、それもまあまあいいわけですよ、正しいんですよ、ね、だけどうんってやってどうも止まんなかったね、当然ね。でどうもマインドフルネスっていうのがこれを止める方法なんだっていうね、どこまではいいんだけども、だから結構問題はグイグイグイって結構いい線いってるんですよ、いい線いってるわけ。だから私はねこの今の2018年の状況で全然絶望してなくて、全然前よりか全然いいよねっていう、本当に昭和の時代よりか絶対いいはずですよ本当に。私も昭和の時代に前奏やってた人間なんで、もう悲惨なもんだったんです本当に。名曲に何も分からずにみんななんかザザにしてたって、いやこれ文句ある人いますかね、いない、いないはずよ本当に、ね、だからはるかにいいんです今の。ただ問題はマインドフルネスがまだ壁を破っていなくてね、ですか。じゃあどういうことなのっていうと、このマインドフルネスっていうのはもうとらわれなしに、好き嫌いなしに、判断なしに何かを観察する、ね、これはごめんなさいできないんですよ。なぜ我々の心そのものがもう好き嫌いじゃないですか。もう偏見ばっかりじゃないですか、判断ばっかりじゃないですか、ね、だからそれは我々の心がどう考えたってできないことを命じているのね。だから私ね本当に、ね、マインドフルネスを教えている人たち本気かよっていつも思うわけ。皆さんねえ、とらわれなしに見ましょうね、皆さんあるがままに見ましょうね、皆さん判断なしに見ましょうねって、できるわけないだろうって。なぜ私らが好き嫌いそのものだから、私らがあるがままの正反対だから、私らが評価そのもので、私らがね偏見そのものだからなんですよ。だから無理なんですよ、ですか。じゃあ私らはこのもう勝手に明日のことを心配して、勝手に過去のことを思い出して、もう散々苦しんで、もうそれだけが苦しいで、それ、まあ、それさえ止まればもういいって分かってんだけども止まんなくて、じゃあこのもう全てもうこの問題なんだって分かっていながらそれが止まらない苦しさをこれ以上続けなきゃいけないのかっていうと、実はそうではなくて、そうではなくて、そうではなくて、実はね、今までのマインドフルネスの説明には致命的な欠陥があったのね、あったの。これな、どういうことかっていうと、この散々苦しんできた自分、その苦しんできた自分が何とかしようという話なんで、それ無理なんですよ。だってそれはあなた苦しんできたその本人が何とかしようとする話、できるわけないじゃない、そんなものは。わかります、ね、あなたにできるのはもう勝手に心配して、もう勝手に震え上がってるだけなんですよ。 勝手に過去のことを思い出して勝手にああ嫌だ嫌だ嫌だでやってるだけなんですよ。それが我々の心がしていることなのね。でしょ、皆さんそうでしょ。でその心がなんかこの改心してね、はい、じゃあ私はもう囚われなし見つめます、できるわけないよそんなことが。いいですか。だからつまりね、私らにはもうどうしようもない自分を苦しめるしかないような心を持ってるわけ。いい？そしてそれが皆さんの苦しみの原因です。それ以外には何にもないです。皆さんのエックスボーイフレンドなら関係ないですよ、そんなものね。別れた奥さん関係ないですよね。親も関係ないですよ、ね、隣の同僚も関係ないですよ、ね、そうじゃなくて私らのこのここに、要するにあなたの苦しめてきたのは誰かってあなた自身じゃないですか。ですよね。それ以外にいます？いないでしょ。勝手に自分で苦しんできただけじゃないですか、ね、なんですよ。ですか。でだから私がもう私である限りは私は苦しまざるを得ないのね。そういうふうにできてるから人間っていうのは。なんだけども、なんだけども、ところが一人のね私っていうのが実はいるんですよ。そんな話聞いたことないですよね。だって私は一人だし、ね、だけどもどうも違うのね。いいですかね。はい、今日の話は、自分の心がもう止まらない、そしてその自分の心がマインドフルになるぞって言っても止まらない、そしてこれはものすごいネガティブなものだったじゃないですか。あ、そうか、ちょっと待ってよ。ネガティブなものをね、この野郎とかマンネローとかもうわーとかね言っているこの心を変えるんだったらば、心っていうのは、まあ、要するに言語でできていますよね。言語でできているですよね。嫌なことを考えている時っていうのは嫌なことを、嫌な言葉をずっと話しているじゃないですか、ね、誰かを憎むっていうことはもう とてつもないマシンガントークでその人を罵倒しているじゃないですか、心の中で、ね、まあ、口に出した人もいますけどね、まあ、大体心の中でその人を罵倒してますよね。だから皆さんのネガティブなものっていうのは要するに言葉だよねってなりますよね。じゃあこれ変えちゃえばいいんじゃないっていう話になるのね。え、これなんとなくうまくいきそうじゃない？うまくいくそうね。この野郎、あんたなんか死んじまえばいいんだなんてね、心の中でどうせ思ってるじゃないですかね。お前なんかクソくらいだとかどうせ思ってるじゃないですかね。だからこのクソくらいだとかね、お前なんか死んだ方がいいんだとかね、あの、まあ口に出したら問題あるけど、どうせ口に出さなくたってみんな思ってるじゃない、心の中でね。だからそういう心の中で思っているネガティブな言葉を無理やりポジティブな言葉に変えちゃえばいいんだ。でそれも心の中で言うだけじゃあれだから、口に出してね言えばいい、ね、ありがとうとかね、感謝しています、愛しています、許してね、すいません、ね、そういうことですよね。だからこれなんとなくうまいやり方と思いません？いや、ね、だって心の中でネガティブうわーってやってる時はね、心の中でおしゃべりしてるじゃないですか。どういう非常にひどいネガティブな言葉をもう噴出させて、もう罵倒の限りを尽くしている、ね、もうみんなニコニコしながらやってるじゃないですか。ということね、顔はもうニコニコしながら、心の中ではこの野郎とかね、わーってもう喋っちゃってるわけですよ、ね、だからそういう心の中で喋っているネガティブな言葉を全部取っ替えちゃって、ポジティブな言葉にね、心 そして、まあ、なかなか心の中のおしゃべりだとちょっとあれだから、まあ、本当に口に出して言う、口に出して言う。でそうすると何かうまくいきそうに見えるんだけど見えるんだけどもうまくいかないんですよね、これがね、うまくいかないんですよ本当に。で残念ながら、残念ながらね、で何ていうかな、結局ね、このうまくいかないマインドフルネスのやり方も、それからこのうまくいかない、まあ、ちょっと言葉を出すともうあれがあるから、そういう、幸福言葉とか、まあ、いろんな言葉あるじゃないですかね、天国言葉とかね、そういういい言葉ですね、ありがとうとか愛してるよとかね、そういう言葉にをとにかく言うことで、自分のネガティブなそういうシンキングを変える。なぜ？だってこういう言葉、このに、まあ、さっきも言ったけど、憎しみ、憎んでるっていう時は憎しみながら心の中でものすごいひどい言葉をみんな喋ってるじゃないですか。ですよね。だからそのネガティブなものを何とかするために、ネガティブなそういう思考っていうのはネガティブな言葉でできているから、これをポジティブな言葉に変えちゃえばいいよねっていう、そういう話、そういうテクニックなんですよ。合ってる？その通りでしょ。そうだよね。わかりますよね、これね。ごめんなさい、うまくいきません。これはうまくいかないの。うまくいかないの。それはちょうどさっきのパンマインドフルネスがね、私の心がどうしてもとらわれてしまう。いや、とらわれないようにしなきゃとかね。もうどうしても好き嫌いだから、まあ、好き嫌いなしにしなきゃとかね。もう絶対あるがままに 見ますとかね、やっちゃって。だからそういうのって結局なんとかな、この私の心があって、この私の心がいろんな心配を生む、いろんな嫌なことを思い出す、そしてこれが本当に問題なんだってことはもうみんな分かってるわけね、分かってるんですよ。でだからこれをなんとかしたいっていうことで、いろんなことをみんな考えたのね。わかるんですよ、その気持ちは。ものすごくよくわかるんですよ。だけどうまくいかないのよ、これは。なぜって言ったらば、簡単なの。これはね、結局皆さんね、これをなんとかしようとしてるでしょ。これをね、この自分の、これって自分の心ですよ、ね、これを。あらゆる手段を使って、もう最悪の手段は、まあ、お酒飲んで忘れちゃおうというのもあれだけどもね、これを、まあ、ちょっとマシなのはそういう、いい言葉を、ありがとうとかね、愛してますとかね、許してくださいとかね、そういう言葉を使って、ポジティブね、ついてるついてるとかね、まあ、そういういろんな言葉を使って、ね、でそれで、まあ、要するにそのネガティブな心をポジティブな心に変えていく、言葉を使うことによって、あるいはマインドフルネスの技法を使うことによって、まあまあまあそういう方法は、いろいろあるんだけども、結局同じなのはこれを何とかしようっていう、そういう発想なんですよ。わかりますかね。これはうまくいかないの。なぜ？これはもうそんなんで変わるようなやつじゃないからなのでそんなんで変わりません、本当に。これはだから、もしね、これが、そういう幸福な言葉ね、でだからこれが憎しみとかなんかで駆られた時は、確かにネガティブな言葉ばっかりだから、それをポジティブな言葉に変えちゃえばなんとかうまくいきそうに
思えるかもしれないんだけども、これ全然うまくいかなくて、でなぜかっていうと、どうなるかっていうと、このここにもうそもそもネガティブなものあるじゃないですか、ね、でこれが見えなくなるんですよ。なぜ、もうポジティブな言葉をね、言い続けることによってですか。だから例えばありがとうありがとうありがとう、ね、嫌なこと、嫌な、なんか嫌なネガティブなものがあったら、もうすぐにありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとうありがとう、愛してます愛してます愛してますね、もうこんな野郎ってこんな野郎って言いたいところ、愛してます愛してます愛してます愛してますねっていう、ところをね、そういうふうな、ね、言葉を言うことによって何が起こるかっていうと、簡単な話で自分の中のネガティブなものが見えなくなるっていうだけなんですよ。わかります？でネガティブなものが見えないっていうこととネガティブなものがなくなったってことは違うでしょ。わかりますよね。ね。でそうするとそのなんていうかな、これ非常にまずくて、なぜかっていうと自分はね、いやまだ今自分は体の病気を抱えてるんだと思っている人は何とか解決しようとするじゃないですか、ね、自分はまだネガティブな心があるって。ところがそのネガティブな心を そういう言葉によって隠しちゃうと、もうこれ見えなくなるのね。見えなくなるけどあるんですよ、あるわけね。これまずくて、わかりますね。本当はあるのにこれが見えなくなるっていうのは、もうちょっとこれを何とかしようって気にもならなくて、でどうなるかっていうと、自分はもう問題解決したと思い込んじゃうんですよ。これまずくないですか。要するに病気が治ってもいないのに病気は治ったんだ、それはなぜ、だって症状をただ抑えただけだから。これ一番まずいパターンですよね。でしかも自分の症状なんか見たくないから、さらに見たくないって気持ちが加わって、でそれでその症状を感じるようなことがあったら全部それを抑えちゃうから症状を感じなくなっちゃって、でそうするとどうなるかというと、私はもう症状を感じないから病気を克服したんだっていう錯覚だけなんですよ。これ非常にまずいです。わかります？でね、このマインドフルネスのポイントっていうのはもう一つしかなくて、どういうことかっていうと、この今日の問題はこいつが問題だったんですよね。そしてこのこいつをいい言葉を使うことによって変えようとしたり、あるいはこいつをなんとか無理にマインドフルであろうとしてやろうとして、でも全部失敗して、でなぜかというと、そんなんで変わるようなやつではないから、私だと心はですか。でもじゃあ皆さんはこういうどうしようもない心を持っているっていうのはその通りです。そしてそのどうしようもない心が皆さんの人生をめちゃくちゃにしてきたっていうのはその通りで、これが全ての苦しみの原因だっていうのはその通りで、もうここまでいいですよね。でだけどもそれをなんか綺麗な言葉で変えようっていうのはこれ無理で、かえって悪くなる、ね、鈍感になってしまう、ね、でそしてそれを、無理やりで これにお前マインドフルになれよって言ったら、これ無理なんですよ、ごめんなさい、無理なの、お前マインドフルになれよって、これ無理です。これなんでか、だからこれマインドフルの正反対の状態だから、マインドフルネスはもうとらわれなしにずっと観察することですよ。そんなことできるわけないでしょ、これが。でこいつはもうピョンピョンピョンも飛び跳ねるし、もう偏見だらけだし、好き嫌いばっかりだし、ね、ですか。じゃあ我々はもう絶望的なの、これがもう諸悪の根源だよねって分かっていながら、あそうか、諸悪の根源だよねって分かっていながら、これはもうどうしようもないってのはどうしようもないじゃないですか、本当にね。 ね、でこれを何とか変えようとして言葉から攻めたんだけどうまくいかなかった。でこいつにマインドフルにさせようとしたんだけどこれは無理だった。これマインドフルと正反対の人だからですか、ですか。でそうなんだけどもグッドニュースがあって、グッドニュースがあって、ね、良い知らせがあって、これはキリスト教では福音って言いますよね。幸福な知らせってねグッドニュースなんですよね。あなたはこれだけじゃないよねって話なんですよ。ですか。今まではこれがイコール皆さんだったわけ。いい？ね。だからこれがイコール皆さんで、だから皆さんはもう常に不安だったし、常に嫌なことばっかり思い出していたし、だから必死になってこれを止めようとしたり、ね、いい言葉を使うことによって、あるいはこれを無理やり止めようとしたり、あるいはこれにお前マインドフルになれよって言おうとしたりしてねこれ土台無理なんですよ。土台無理なんだけども、あのグッドニュースがあって、これが皆さんの全てではないよねっていう話なんですよ。いい？これが皆さんの全てだったら、ちょっと皆さんの人生はこれで終わりです、ごめんなさいあとはもう酒でも飲んでくださいって言いようがないわけでだけどグッドニュースがあって、もうお酒飲んでごまかす必要ない。なぜかというと、これが皆さんの全てではない。皆さんというのは確かにこういうのを持っているんだけども、実はそれ以上の存在でもある。でもそれ以上の存在って言ったって、これが感じ取れなかったら意味ないじゃないですか、ね、だから今から、まあ、あの瞑想するんだけどですかね。だから瞑想っていうのは、このこれにお前マインドフルになれよって命令したり強制することではなくて、これは無理なんです、ね、そうではなくて、もう一人の自分を探して、でもう一人の自分を実感するってことなのね。ですか。でこの説明が全然なかったんですよ、今までマインドフルネスには。今までのヴィパッサナにもないですよ、ヴィパッサナにも。だからどう考えたってヴィパッサナできるわけがないのに、無理やりヴィパッサナしようとしてたというだけの話で、ね、ですか。はい、だから問題は、この苦しみばかりを生んでいたこの私の、まあ、ここのここですね、心。そしてそれを何とかしようとして、あらゆるテクニックを我々は使った。いい言葉を使うとかね、いうこともそうですね。だけどもいい言葉を使うことの致命的な欠陥っていうのは、これはそんなんで変わるわけがないし、変わらないのに、いい言葉を連続してありがとうありがとうありがとうありがとう10万回運動とかね、今いろいろあってありがとう10万回言ってればどうにかなるんじゃないかってね、ならないです。でならないどころか、そういうことをすることで自分の中にネガティブなものがあるっていうことを感じなくさせちゃうんですよ。そうですよね。だけども感じなくさせるっていうことと、これが消えるってことは全然別のことでしょ。がんがあるのに痛みがなくなったらやばいじゃないですか。痛みがなくなったからがんが消えたって話じゃなくて、がんはあるのにそれを押さえつけちゃって感じないような風にしたらやばいよね。なぜ？そしたらもう治療やめちゃうじゃないですか。そういう話なんですよ、このやばさは、ね、だから私は今まであんまりこんな話してなかったし、よく知らなかったんだけども、まさかそんな無茶なことをしてるとは思ってなかったんだけども、これちょっと無茶なんです、みんなあまりにもやってることが、ね、でそれがどうしてそんな無茶をしなきゃいけなくなったかっていうと、この、これが全てで、これではない自分っていうものがなかったから、そしてこれではないもう一人の自分っていうものをどう感じるかっていう、そのインストラクションもなかったから。 で今からやる瞑想の中では皆さんはこの今までのこれを何とかしようってことじゃないんですよ。そうではなくてもう一人の自分っていうものを探してでそれを実感する、ね、そしてその実感した時にもう一人の自分っていうのは、この、ね、今までのこれにはないものを全部持っている、まあ、ここにはマインドフルネスっていうのがある、ね、常にとらわれなしに評価なしに好き嫌いなしに物事をありのままに見る、そして慈悲とかね、あのキリスト教の人はアガペって言いますけどね、慈悲とかアガペとか、ね、そういう、だからどういうことかっていうと、そういうものは全部こちら側にある話なんですよ。マインドフルネスもヴィパッサナも慈悲も、ね、こっちにはないんですよ。でこっちはないのにない人に無理やりそれをやらせたっていう悲劇なのね。だけどまあいいの、ね、いいのいいの、それは全然無駄になってないから。だってこれが慈悲なんか持てるわけないじゃないですか、こんなものはね。ね、それで慈悲の瞑想大失敗するわけ。ね、まあ今からやりますけどね。で慈悲の瞑想大失敗することで、まあまあ多少は絶望するけども、でも本当の慈悲のある場所を我々は発見する。でマインドフルネスも同じで、今のやり方でマインドフルネス絶対うまくいかないんですよ。だって、ま、誰がマインドフルネスになるかは全然言ってないんだから。だからこれが無理やりマインドフルになろうとしてうまくいかなかった、ね、でそれで我々はマインドフルになろうとして、実はこっちがマインドフルになることができなくて、マインドフルになるのは要するにもうこれだけだってことが分かってきたですか。だから皆さんは、まあ、私今二重構造って言ってるんだけども、まあ、皆さんは二重構造になっている。こっちのもうどうしようもない自分と、そうではないものと、で宗教というのは結局この2つの、ね、二重構造 をだけ問題にしてきたのね。だけどもそれをこっちだけで解釈しようとするかわけわかんなくなる、ね、本当は二重構造、人間というのは二重構造なんだってことが分かれば全ての謎が解けるのですか。それだけです、ね、で今日はね、よく知らなかったんだけども、このどうしようもない自分はそれは言葉で、ネガティブな言葉でできているから、そのネガティブな言葉を、いい言葉でね、ありがとうとかね、そういういい言葉で置き換えることでこれをいいものにしようっていうね、そういう発想とそういう実践がどうもやってるんだけども、これ非常にまずくて、まず第一にこれ言葉を変えることによってこれが、ポジティブになることはないです。それはありえないと。そしてその言葉 をもううわーってありがとうありがとうありがとうとかね、そういうことを言うことでここにネガティブなのがあることを感じなくさせるのね。感じなくさせる。それは要するにまだ病気が治っていないのに痛みだけが消えちゃうようなものだから、でそうすると痛みが消えると病気が治ったって錯覚してしまって、でそうするともう手当てをしないでしょ。でそうすると病気はさらに進みます。これまずいよね。だから私が言ってるのは、本当にこれを治そうよ、どうしたらいいの、まあ、たった一つの自覚しかなくて、皆さんはこれを確かに持ってるけども、本当の皆さんはこっちなんだよっていうことね、ですかね。だからでこっちはねリアルです。でよくねスピ系の人が全ては幻ですなんて言うけど、嘘ですよ。そんなものは嘘もいいとこですよ。、うん、全てが幻だから、もう何だっていいんですってね、うん、まあ私が何だってもう、そしたらもうどう生きていいか分かんないじゃないですか。で幻ってのは何だから、ここね、こっちが妄想することは全部幻です。それはその通りです。明日に関することも 過去のこともいろんなことも全部幻です。でも我々は全てが幻だと言ってないんですよ。こっちはリアルだよ。だからこのリアルなものをしっかりと勝ち取らなきゃダメだよねって、そういう話なんですよ。ですかね。はい、じゃあね、今から休憩を取って、このこっちの自分ではない本当の自分をどう実感していくかね。これそしたらもう皆さんはネガティブなものに悩まされることはもうないです。それを無理やりその綺麗な言葉で変えようとか、ね、置き換えるとか、そういうことをする必要なしですかね。はい、これだけで結構今ね、なんかもう本当にちょっと唖然とするような間違ったことを平気で教えて、でそれを平気で受け取って平気で間違ったことをやる人が結構大量にいて、でそれものすごい分かるんですよ。だって言葉で変えようと思ったらなんかできちゃいそうに見えるから、でなんとなくできたように感じるから、だけどそれは全然できてなくて、ただ感じなくなっているだけで、これ非常にまずいです。感じなくなるぐらいだったらもっと痛みを盛大に感じた方がよっぽどマシです。痛みを感じるからこれ何とかしなきゃいけないと思うからね。ですかね。はい、じゃあね、ここまでにして、ちょっと今10分ぐらい休憩取りますからね。はい、じゃあどうぞ入れて。